田トンデンラジオ底辺のざれ言のドモン Q 太郎です。そして
三沢光
圭。いやお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、で今回は何を喋りたいかというと、これね、ゲゲゲの鬼太郎、はい、第4期101話の話を、う
ん、何ですかそれは。
お、いいね、ちょっと食いついてくれた。これねこの見たことある。ちなみに第4期の鬼太郎なんて覚えてる？
第4期っていうのがどの？
あのね、僕らの多分見てた、若い頃見てたの、子供の頃見てたのは第3期、あのネズミ男が青いやつね。
じゃあ見てないですね、あれは。
これね、4期ね、見た方がいい話、1話だけね、うん、とんでもない話があってね、今も、うん、もうレンタルとかもうそれはされてないんだよね。
え
置いてないんだよね。もしあの、うん、もうアマゾンでも売ってないんだよね。この話、うん、4期の。
え、じゃあどうやって見れるんです
か？これね、まあこの話を今からしようという。なぜそんな話があるかというと、ゲゲゲの鬼太郎の話はなんとなくわかるでしょ？
わかるよ。
あのね、妖怪がいて人な悪い妖怪を退治するみたいな話でしょ。
うん。
して、あの京極堂、覚えてる？京極先生の話。
夏彦さん。
うん。
うん。
産めの夏とか覚えてる？
あ、だいぶ忘れてきたな。
あの小川宮とか覚えてる？設定。
いや、忘れてきてるわ。
中尊寺とか覚えてない？
いや、いわ、名前は覚えてんだけどね。
あの式がね、言霊で相手を解き伏せるような話。
ああ、うん。
あ、なんだろう、もう覚えてない？
うん。
あ、そう、これね、まあこれなぜこの話すると、まあまさにその話なんだよね。
うん、
そこなんだよね。その要は鬼太郎と、
うん、
その戦うんだよね。
え、誰が？
そのまあ京極堂が戦う。
そんなのあんの？
で、まあそう、それがだから、まあそれは確かに子供たちが多分その時ね、当時ちょっとブームになったんで、ちょっと噂にはなったんだよね。まあ、ね、インターネットもそんな盛んじゃなかったけど。
うん、
まあ、僕もまだ全然ねパソコンなんか持ってなかったけど、
うん、
まあ要はその要は戦うぞっていう話、噂にはなってたね。鬼太郎と京極堂が戦うの。いや、この戦いがさ、いやー、これ斬新でさ、
うん、
要はさ、まあ、まあこれはね、まあ元のストーリーを言うと、まあぬらりひょんがなんかね、その、まあ、京極堂、まあ名前はあの一国堂って名前でやってんだよね、今回は。
うん、
まあ要はぬらりひょんが先祖とか、なんかその一国堂の、まあ、先祖と交わした約束で、
うん、
まあ一個だけ願いを聞くと、話を聞くと、っていう話になって、おや、
あれ、今なんか、
今なんか止まってた。
おお、
はい、まあそんな感じで、まあ要はそこで今一国堂は雇われると。
うん、
で、まあ、鬼太郎を相手にその戦いを挑むと、まあ、でもほら、まあ、原作読んでるとさ、まあ、要は月神、あ、まあ、月物を落とすのが仕事だから、
うん、
まあ、要は鬼太郎は、まあ、恨みこそないけど、鬼太郎たちに対して、まあ、戦いを始まるわけさ、
うん、
まあ、そこまで なんとなく、まあ何言ってんだって話だけど、俺のおすすめの、まあ、したいところは、要は妖怪って、まあ鬼太郎がいて、まあ、まあネズミ男いて猫娘とかいるでしょ、
うん、
ね、当たり前にいるでしょ、まあ、これのすごいのは、要は戦いが始まるわけさ、
うん、
でももう最強すぎるのさ、もう一国とは強すぎるのさ。で、要は妖怪って、まあ、妖怪自体がこの世に、まあ、このあね、彼の決め台詞で、この世に不思議なものなどない、だからいらないって言って、
うん、
まあ、妖怪と戦いを挑むわけなんだけど、
うん、
もう要はごぼう、ね、戦いの中でもう解き伏せるわけですよ、妖怪を、鬼太郎たちを、
うん、
そもそも君らは最初から存在しないのだよって言って、要はあれさ、言ってること、まあ要は塗り壁とかいるでしょ、
うん、
名前がないでしょ、要は猫娘とかさ、粉木じじいって言った ってさ、だから、
うん、
砂かけババアってババアでしょ、
うん、
なんだそれって話になるでしょ、
うん、
そこをついていくんだよね、
だから
お前の名前はなんだ、名前はなんて言うんだっつって、 うん、みんな答えられないんだよね、砂掛けババンとか、うん、お前はなんだして、まあ
随分嫌なやつだね。
そういやでもその戦い方、その要は存在しないんだから、うん、名前がないのはそうで等しい、まあ名前がないから存在しないに等しいってことで、
うん、
もう砂掛けババアとかもう言ったもめとかも名前がないから、
うん、
もう言ったもめも切れた布になんだよねして塗り壁も朽ちた壁になって、
うん、
砂掛けババアはなんかつむじ風なんだよねしてもう小泣じじいもじじいだからねなんか小泣じじいなんかかぼちゃになるんだよねで猫娘はなんかペット猫を抱いた女の子になるんだよねしてほらして毛張りとか、まあ、リモコンケットとか北の持ってるけど、
うん、
なんだそれ危ないなっつって、
うん、
全部そんなの飛ぶわけないだろしてリモコンケットはもう飛ばなくなるんだよね、ただの下駄を捨てた子供になるんだよね、うん、毛張りなんて毛なんか飛ばないっつってそう諭してもう絶対絶命になるんだよね、
うん、
え北郎自体ももうだんだん追い込まれて、
うん、
なあ俺だんだんもうだから目玉の親父のことお父さんのことも忘れちゃうんだよね、あれえ目玉の親父も忘れちゃうんだよね、あれこ名前が出てこない、
うん、
えお父さんのことも名前がないから、
うん、
だからだんだんねこんなの目玉なんかいるわけないって、ね、マスコットになってんだよね、なんかキーホルダーみたいなストラップになってんだよね、目玉の親父がそもそもいないんだよ、で鬼太郎追い込んでって話、なかなかね面白いよこれも。
えそれ見れる方法
だ。これがね実はねなんでこの話をするかというと最近ね、うん、YouTube でアップされたんだよね。さすが YouTube さ本当ねここだから数日のもう1週間ぐらい前のアップされたんだよね。
うん。
してわあこれが見れるっつってちょっと見直して。
うん。
ちょっと感動したね、懐かしかったね。
なんていうタイトルで探せるんです
か。いやもうねこれねまあ。101話、まあ、言霊使いの罠っていうのは、まあ、ゲゲの鬼太郎、そう、ゲゲの鬼太郎第、まあね、4期ね、
うん、
まあ、そうなので、もし、まあ、見たい人がいたら、まあ、おすすめということで、鬼太郎第4話、第4話じゃ4期のね、
うん、
まあ、この戦い方がね、なかなかかっこいいよ、まあ、確かにこの話をやっちゃったらさ、子供たちの夢はなくなるよね。
なくなって。
でもね、やっぱ当時見た時衝撃受けたね、最初見た時は。DVD とか欲しいって思ったんだけど、
うん、
やっぱりね、レンタルしてないんだよね。
なんで？
いや、なんだろうね、やっぱそういう問題があるんじゃないかな。ちなみに、まあ、写真、画面見るでしょ、今そっちで。
うん、
ちなみに画像はこんな画像です。
あ、これ峡谷堂？
そう、一国堂って名前だけど、もうこういう戦いをするの。メストラなんかなってるし、なってるの。
うん、
こういう戦いをするの。パッケージはあるんで、90年の鬼太郎ね。これね、今、まあ、いつか削除されちゃう、されちゃうかもしれないけど、まあ、おすすめということで。
うん、あ、これ楽しみです、
ね。ちょっとね、YouTube で、まあ、もし、今の方がいたら、うんまあ、こっちもリンク貼ってもいいのか、ちょっと YouTube なんで貼っちゃいけないような気もするから、ちょっとね、まあ、調べてもらえれば、はい、よろしいかと思います。まあ、そして、まあ、まあ、アニメの話もして、今回のまあメインテーマというと、おすすめ漫画の話をしようということで、
うん、
いやー、ちょっとね、僕の好きな漫画、ちょっと2作終わったんだよね、2作品。いやー、これがさ、ちょっとおすすめさせてよって、ミスターボックス。まあ、1個、ミリオンジョーっていう漫画があるんだけど、聞いたことある？
いやないっすね。
いやこれちょっとね、これもちょっと映画風でちょっと説明してみましょうか。ミリオンジョーね、ミリオンジョー調べとけって話だよね。ねこれもね、いいなんでこんなもうこれねドラマ化しても絶対面白いはずなんだよ。
うん。
これまあ説明すると、まあ最新刊まあ、初版部数500が500万部を超えるなど数々の記録を更新し続け、多くの人々に勇気希望興奮を与える少年漫画の金字塔ミリオンジョー、その作者マカダが、まあ、常雄かな、うん、が連載中に休止した。 して担当者のクレイは続きを楽しみに待つ読者のためマカダの死を隠蔽し自らが続きを書くことを決意するって話です。
あ、今のが話ね、
うん、今のもうこれが説明、うん、これが一巻の最初の、
うん、
要はなんだろうね、分かりやすく言えば、まあ、一般的にもこれ読んでる人はみんな思うだろうけど、ワンピースだよね。ワンピースの作者が死んだらどうするかって話。
おお、なるほどね。
で連載中今まさに大ヒットしてる漫画が、漫画家さんが亡くなったらどうするか、
うん、
その編集部はどう動くかっていう話なんだけど、
うん、
まあ、これのね、この死体を隠蔽するってところがもうね、ブラックな、なんだろう、引き込まれる部分でもあるけど怖いんだよね、見てて読んでて。いや、バレちゃいけないから、まあ、隠しながら話が進んでいくって話。まあこの映画の魅力、まあ、この映画じゃない、この漫画の魅力の一つに、まあ死体遺棄、まあ、して、まあ、肝が据わった主人公の不思議な魅力に引き寄せられる人たちの、まあ、これ魅力ね。
うん、
まあ本当にね、死体を隠蔽してんの、まあ、暗い話に一見見えるんだけど、この編集者クレイっていうのは明るいんだよね、
うん、
明るいの、前向きなの、めちゃくちゃ、
うん、
前向きで強気なの、
うん、
なんとかなるって。
うん、
でこの主人公も、まあ、クレイも元漫画家なの、
うん、
だからまあある程度最低の知識はあるし、あとまあ絵描ける人ってまあアシスタントがいるから、
うん、
してあとネタ帳もあるからなんとかできるだろうって話になって作っていくと、
うん、
でもまあそのまあそうしつつ、まあ、死体も隠さなきゃいけないと、
うん、
で悪い友達に頼むんだよね。で悪い友達が死体隠蔽、まあ、手伝うんだけど、まあ死体から指を取るんだよね一本、
うん、
それをずっと主人公に隠して冷蔵庫に入れてるんだよね、
うん、
でその話、そういう施設ストーリーがずっと進んでいくの、
うん、
まあ、してこれが第二のポイントで、まあ、常につきまとう疑心暗鬼、まあ、いつバレるか分かんないし、うん、誰が裏切るか分かんない、でも漫画の読者は待ってくれないから、
うん、
まあ、漫画は書いて、で書くんだけど人気がね、やっぱり本人じゃないからやっぱ下がるわけさ、
うん、
でそこで、まあ、どう盛り返すかって話でもあるし、まあそれをずっとね、これを読んでる人はみんなドキドキしながら見てるわけさ、読むわけさ、
うん、
まあちなみに、まあポイント3が、まあね、これまあさっき言ったけど、まあ未完のワンピースを、まあ、みんな見たいかと、結末を見たいか、どっちが見たいって話だよね、うん、この漫画ではそれを表してんだよね、
うん、
君ならどうしたい、この、まあ、もし、ね、最終回まで見たいなら主人公のやってることは正しいんじゃないのっていう、
うん、
はてなっていう話、
ま
あ、全3巻ね、
全3巻、
うん、もう最近終わった漫画ね、
あ、
これはね面白いよ、なんか漫画になりそうでしょ、なんかドラマ化とかにできそうでしょ、
うん、なんかね、
うん、どうミスターコキティが興味あんまりない、
いやちょっと興味あるよ、
うん、もしかしたらあのね、ツタヤのレンタルとかであると思うよ、まあ、
うん、
うん、まあ全3巻だからちょっとね、これもう映画っぽいよ、見てれば、
なんか3巻っていうのがいいね、ちょうどいいぐらいの感じで、
いや今回じゃもう一作おすすめ、
うん、
羊の木、
え、
うん、これは全5巻ですね、ちなみに全5巻です、これもねストーリーがねちょっと、ね、うん、これも最近終わったんだよね、
へ
え、羊の木、これも素晴らしい話なんだけど、ちょっと待ってね、これもなんか今これが、まあ、分かりやすく言いますと、まあ、見てない人のために、まあ、これなんか広告邪魔だな、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、なんだこれ、広告邪魔してるな、 まあこれ、まあ、にとある日本の地方都市が犯罪を犯し刑期を終えた受刑者を地方都市へ移住させる政府の極秘プロジェクトの、まあ、町で選ばれた、まあ、このプロジェクトに参加した 町が選ばれた町に凶悪犯罪者が11人受刑者が元受刑者が町に来ると、うん、でこの果たしてこのプロジェクトの行方はどうなるか、
うん、
であなたの隣人が 凶悪犯罪を犯した元受刑者だったら、まあ、罪償い、ん？償いし者たちと罪未だ犯さざる者たちのロンド、まあ、ここに開幕、まあ、ロンドって言わないかこれ、うん、
それアマゾン、
まあ、アマゾンチラッと見ちゃったまあ要はさ受刑者が来るのさ11人町にいきなり、うん、して、まあ、それを隠しながら要は市長知ってるのは市長とその一部の人たちだけ、
うん、
その町にこれ怖いの要はさ、まあ、その元受刑者だから、まあ、もう殺さないではあるんだろうけど、
うん、
まあ、要はその 町の住民には話してないから何をするか分かんないという怖さがあるんだよねずっと、
うん、
え監視も しなきゃいけない、
うん、
っていうその、ね、これも狂気を満ちたドキドキしながら、まあでまあ、大抵ね、まあ、この話の、まあ、ポイントは、まあ、多くの住民たちは知らないので、まあ、極秘、まあ、知ってる者たちが、まあ、極秘プロジェクトを知る人たちが振り回される話、
うん、
もう常に恐怖に、ね、何をなんかねもう悪い人たちなんか偶然だけど集まってくるんだよね。
え、悪い人たちは、
まあ、元犯罪を犯した人が偶然なのか本当なのか、
うん、
まあ、本当に必然なのか分かんないけど、
うん、
集まってくると、
うん、
そういう怖さがある話だね。
これジャンルで言ったら何なの、
まあ、ミステリーかな。
へ
え。まあ、
これ、
これのポイントにはまあね、元受刑者同士がだんだん近づき仲良くなり始めて、
うん、
で仲になってるんだけど、その犯罪を犯してない人たちも住民たちも知らぬ間に、
うん、
なんか狂気がちょっと芽生えてくんだよね。
うん、
要は住民たちが犯罪を、まあ、犯すんだよね、
うん、
まあ、それはまあ人間誰しもがある部分だけどさ、
うん、
まあ、要は誰もが犯罪者になるっていうこと、
うん、
でそういう事件も発生すると、
うん、
で問題は主人公がいるんだけど市長が主人公なんだけど、
うん、
主人公がね過去がハテナなんだよね何をしてたのか。
うん、
で頭に血が昇ると我を忘れて切れるんだよ、
うん、
でもしかしたらそのなんだろうね、その受刑者の中に、まあ、受刑もう一人もしあの実はもう一人いると犯罪者がいるとこの町には。
え、11人の
他にもう一人いると、うん、そいつはまあ12歳の頃、まあ、両親を殺してその遺体を細切れにした者がいる、まあ、まあ細切れにしてると。
うん、これが
主人公なのかっていう、そういうのを見ていくと、
うん、
だんだん主人公もそれ調べていくんだよね自分の過去が、うん、記憶がないんだよね、
うん、
いやこれもちょっとね、まあ、ちょっと簡単な説明の仕方でちょっとね、まあ本当市長とか仲間目線が多いんで、
うん、
だから元受刑者の視点がなかなかねもうラストまで描かれないんだよね、
うん、
それが怖さがあるね。でも受刑者たちもなんか動いてんだよねそれぞれみんな、うん、ドラマがあるんだけど、
うん、
まあ、そういうなんだろう常につきまとう狂気、
うん、
がちょっとこの楽しいかなおすすめかなと、
うん、
これも映画に近いね。これは映画になるだろうねドラマか映画にはなるよねこれもどっちも今のこの2つ、
うん、
どうですか。
そうだねこれね、
うん、これもちょっとまあ、うん、まあ、レビューを、まあね、まあ、レビューを読んだ方がいいのかな、これは。
今読んでる。
読んでる、
うん、
うん。ちょっとね、これ、なんて言えばいいんだろうね。
うん、ホラー的なものもあんたね。
そうだね、ちょっとね、僕、これ。まあ、なんか面白いのあるかな。なんかね、 まあまあレビュー見てくれたんじゃない。
いや面白そうだな。
これでも本当にねレビュー読む必要もないぐらい。うん。
うん。
まあこれおすすめということでまあ、まあ、その話をしてみたわけです。まあもしよかったらね読んでくださいとミスターコケに読んでほしくて、
うん、
説明してみたわけですがいかがですか。
ですね羊の木はちょっと気になりますね。
はい。
うん、
いやまあそんな感じでおすすめ漫画とアニメの話でした、うん、まあ鬼太郎もよかったら見てねって話はい、
はい、
それじゃあ皆さんさよなら。したっけ